伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。長崎県の雲仙普賢岳の噴火で火砕流によって多くの犠牲者を出した災害から今年で25年になります。火砕流という言葉が初めて新聞の紙面に載ったのは1991年平成3年の5月26日でした。火砕流という現象の恐ろしさが十分理解されないうちに6月3日の悲劇を迎えたのです。防災エンスでは当時の状況を振り返りながら、火山活動の経緯と災害の状況を、雲仙火山の歴史も振り返りながら2回にわたって取り上げます。伊藤さん、
はい、
まず雲仙岳というのはどういう火山でしょうか？
雲仙火山というのはね、ちょうど長崎県の島原半島の中央部を占めている活火山なんですね。でもたくさんの溶岩ドーム群からなっている複式火山というんですが、まあ有史以後の噴火はいずれもね、この、主峰にあたっている普賢岳から発生をしてきたんですね。
で、歴史時代にもたびたび噴火してきたんでしょうか？
そうですね、まあ江戸時代以降を見ますとね、主な噴火は1663年寛文3年です。それから1792年、これ寛政4年ですけれども、この2回発生をしている。でそれぞれ大量の溶岩を流し出しているんですね。でこの最初の1663年の噴火はですね、普賢岳の北東の山腹から溶岩をおよそ 1.5 キロ流出をして、この時の溶岩流は古焼け溶岩と呼ばれているんですね。で次の1792年の活動というのは、これはね、最後に大津波災害をもたらした出来事として知られているんです。でこの時はですね、前の年から地震がこう頻発し始めて、2月の10日の深夜に普賢岳が噴火を始めて、で2月27日に普賢岳の北東斜面に溶岩を流し出して、この溶岩量およそ 2.7 キロ流れ下ってですね、千本木という集落からだいたい500メートルぐらいのところまで迫って止まったんです。これを新焼け溶岩というふうに命名されています。
はい、でその後に大津波が発生したんですね。
そうなんですね。4月の21日から島原半島の東部でもって激しい地震が頻発をして、島原の城下町を揺るがし始めたんです。でそれから一月後の5月21日の夜の8時過ぎに強い地震が2回島原の直下で起きましてね、その衝撃によって雲仙火山群の一番東の端にある眉山という山が大崩壊を起こしたんですよ。で崩壊した山の部分がもう大規模な岩なだれとなって有明海に流入して、10メートルぐらいの大津波を発生させたんですよ。でこの津波はたちまちこの島原の城下町を舐め尽くして、さらに有明海の沿岸一帯からさらには天草諸島まで襲って大災害になった。で犠牲者の数がおよそ1万5000人とされていますが、そのうちね、有明海を挟んで対岸にあたる肥後、今の熊本県ですね、
はい、
肥後の国で5000人犠牲になってるんです。3分の1です、全体のね。ですからこの災害は島原大変、肥後迷惑というふうに呼ばれてですね、伝承されているんです。でそれから198年を経て雲仙普賢岳が長い眠りから覚めたのが1990年なんですよね。
火山活動はどのような経過をたどったんでしょう？
はい、その1990年の11月17日の未明に 普賢岳の山頂で水蒸気噴火が起きましてね、でこの地獄跡火口と九十九島火口という2つの火口から噴火が始まって、で噴煙がこうだいたい400メートルぐらいの高さにまで達して、だけどね、多くの住民はまさか噴火とは思ってないもんだから、山火事が起きたんだと思ったそうなんですよね。でその後ね、噴火は一旦こう小康状態になったから、これでもう活動収束に向かうんではないかと思われたわけなんですが、年が明けて1991年平成3年の2月の12日に再噴火をして、それからね、火山灰を時々噴出させられるような、そういう噴火が起きまして、4月上旬頃からは爆発的な噴火を繰り返すようになったんですね。で、5月の20日にはね、山頂の火口にこう溶岩ドーム、ちょうど円錐状の形ですね、の溶岩ドームが出現しているっていうのが見つかったんですよ。
その溶岩ドームというのはどういうものでしょうか。
これはね、粘性の高いマグマ、要するに粘っこいマグマがね、地表を突き破ってこう饅頭のように盛り上がる、でドームを形成するんですよ。もしもマグマの流動性が高いと、あの溶岩流として流れる。例えばあのハワイのキラウエア火山なんかが噴火すると、はい、溶岩が川のように流れるのをご覧になった方多いと思いますけれどもね、はい、でまあ、そのまさに反対にあたる非常に粘性の高いマグマ、モコモコモコっと盛り上がってきたわけですよ。でしかもこの地下からマグマの供給が続きますもんですから、溶岩ドームは急速に成長して、5月23日には直径がおよそ100メートル、高さ70メートルぐらいに達して、で山頂の火口から溢れ出すほどになったんです。でちょうどそのドームの一番東側の端っこのところがですね、急斜面にせり出して不安定な状態になりましてね、少しずつ少しずつ崩れ始めたんです。でちょうどその急斜面というのは水無川という川の源頭部にあたっていたわけなんですね。で5月の24日にそのドームの端から大きな溶岩の塊が崩れ落ちて、そして水無川の上流部でこの火砕流というのが発生し始めたということなんですね。
火砕流というのはどういう現象なんでしょう。
これはね、火山の大噴火に伴って溶岩のかけらとか軽石なんか、あるいは火山灰などを交えた高温のガスの流れと言ってもいいんです。で火山の斜面を高速度で流れ下りますんで、通り道に当たるものは全て焼けてしまうんですよね。でこの現象というのはですね、溶岩ドームの中にこの高い圧力の下で封じ込められていた火山ガスがこの崩れ落ちた時に一気に減圧をしてガスが吹き出すんですね。それで高温の火砕流、多分温度で言ったら5、600度でしょうね、の火砕流となった。でまあこういうことなんですが、それ以後溶岩ドームはさらに成長を続けて火砕流がどんどん頻発をするようになったというわけなんですね。
その火砕流によって多くの犠牲者が出たんですね、
うん、そうなんです。この悲劇の日、6月3日午後4時過ぎ、これまでよりもやや規模の大きな火砕流が発生をして、でこれはあの水無川という川の谷をおよそ 4.5 キロ流れ下るんですが、実はこの地区の周辺はですね、すでにもう避難勧告地域に指定されていたんですけれども、この火砕流によって報道関係者とか消防団員など43人の犠牲者を出すという、まあ、大惨事になったわけなんですね。で実はこの人たちは水無川という川の左岸側の谷底からね、40メートルぐらい高いところ、まあ、台地って言いますか、緩い斜面のところにいて被災してるんですが、ちょうどそこはね、報道関係者が定点と呼んでいましてね、その溶岩ドームから火砕流が発生するのがよくね、撮影できる非常に絶好の場所にあったから、みんなこうカメラの放列を敷いていたんです。テレビ局も新聞社もですね。ですがこの火砕流に伴った高温のガスが人々の命を奪ってしまったということなんですよね、
はい、つまりその高温のガスで火傷をしてしまったということですね。
そうなんです。火砕流の本体っていうのは重たいですからね、谷底を流れるんです。例えばここで言えば水無川の谷底を流れる。 ですがね、その本体の上にはあの火山灰を伴った高温のガスが、まあ、熱風となってついてくるわけなんですね。ですから犠牲になった人々はね、数百度という高温のガスによって全身に火傷を負ったり、あるいはね、あのガスを吸い込んでしまう、気道熱傷って言うんですが、体の中火傷してしまうんですね、
はい、
それを引き起こして亡くなったということなんです。それとこの時の火砕流で家屋が179棟焼失、焼けてしまっています。で、まあ、この6月3日の大惨事の後もですね、雲仙普賢岳の山麓ではさらに災害が継続をするわけなんですが、その続きは次回にお話ししようと思います。
雲仙普賢岳の災害から25年、伊藤和明さんでした。